聖書を拝読いたします。この礼拝に神様がお与えくださった御言葉はマルコによる福音書14章1節から11節です。新約聖書の90ページです。マルコによる福音書14章1節から。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、これを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この香油は300デナリオン以上に売って貧しい人々に施すことができたのに。そして彼女を厳しく咎めた。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したいときに良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり前もって私の体に香油を注ぎ埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。11人の一人、イスカリオテのユダは、イエスを引き渡そうとして祭司長たちのところへ出かけていった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすれば折りよくイエスを引き渡せるかと狙っていた。そこまでです。
ただいま、マルコによる福音書14章の1節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて、杉越祭と除香祭の2日前になった。祭司長たちや律法学者たちは何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。杉越祭と除香祭がやってこようとしていたのだ。ここにそう言われています。これは古い時代のイスラエルの歴史に関わるお祭りです。イスラエルの人たちがエジプトで奴隷暮らしを強いられていたときに、神様がその民を救いに来てくださった。そしてエジプトの民をみんな裁いて、すべての長子を打たれたのですけれども、イスラエルの人々には子羊を捧げて、それをみんなで食べて、そしてその血を家の鴨居に塗るように、そのように指示が出されました。イスラエルの人たちは贖いの子羊の血を家の鴨居に塗ったことで裁きが過ぎ越されていく。神様が自分たちの裁きを過ぎ越してくださったということを覚えるのが過ぎ越しの祭りです。そしてまたその後すぐに今度はエジプトを 出発して神様が与えてくださる新しい生活へと向かっていくことになりますので、パンを食べるのですけれど、そのパンを酵母を入れて膨らませている暇がないので、酵母を入れないパンを食べるようにという指示が出されました。そのパンを食べて神様が新しい生活に自分たちを送り出してくださった、そのことを覚えるのが除光祭、酵母が入らない覗いたパンの祭りということです。毎年毎年住越祭と除光祭が祝われていました。これは神様が自分たちを顧みてくださって救い出してくださったのだ、そして今新しい生活に送り出そうとしてくださっている、そのことを覚えるためのお祭りです。神様に感謝をしながら与えられている命を本当に神様に喜ばれるように歩み出す、そのようなお祭りがこの2つのお祭りです。ところがそのような神様は命を救ってくださったということを感謝するお祭りが近づいていたとき、シエスを捕らえ殺害しようとする悪巧みが話し合われていたのだったとここに述べられています。シエスを捕らえようとしている人たちは祭司長たちや律法学者たちですが、その人たちは計略を用いてシエスを捕らえようとしていたのだと、そう言われています。でここで計略と言われているのは計り事であり策略のことを表しています。シエスの逮捕は正々堂々としたやり方で日中に行われたのではありませんでした。シエスを処刑する権限を持っていたのはローマの当局ですけれども、そのローマの官権の手でシエスが捕らえられたのでもありませんでした。シエスを捕らえ亡き者にしてしまおう、そう企てる勢力は計略を用いて、いわば夜の闇に紛れるような仕方でシエスを捕らえ、そして何とか殺害しよう、その方策を思い巡らせていたのでした。で正々堂々としたやり方で、いわば表門から入るみたいなやり方でローマの官権にシエスの身柄を押さえさせ、そして総督ピラトの面前でごく普通の形の裁判を行う場合、とてもシエスを死刑にすることなどできっこないということを祭司長たちも律法学者たちもよく分かっていたということがここから伺い知れます。当たり前の仕方をしたのでは、たとえナザレのイエスを捕らえることができたとしても、その先の裁判でシエスを有罪に定めて処刑するところまでは持っていけないということを敵たちは知っていました。それで何とか計略を用いてイエスの身柄をまず自分たちの手で押さえようとしたんです。この人たちは身柄さえ押さえればあとは何とでもできると、そう考えました。シエスの身柄を押さえ自由を奪うことができれば、裁判のための尋問という名目で拷問を加えることができます。イエスの心身にダメージを与え完全に衰弱させておいて、その上でローマ総督ピラトの元に訴え出たならば、裁判の場においてもはや無実を主張する体力や気力をイエスが持つことができないだろう、そう考えて祭司長たちや律法学者たちは計略を用いてイエスを捕らえることに執着をしたのでした。しかしそんな彼らにとって気がかりだったのは、過ぎ越しの祭りのために今エルサレムに集まってきている大勢の群衆の動向です。シエスは群衆の間に人気がありましたので、迂闊なことをやって祭司長たちがシエスを捕らえたらしいという噂が毎日人々の間に広まったりすると、祭司長たちにとっては厄介なことになります。それで祭りが済んでエルサレム巡礼に来ているたくさんの群衆が潮が引くように去ってからシエスを捕らえよう、そういう方向で話が決まりそうでした。 2節に述べられているのはそんな事情なのです。彼らは民衆が騒ぎ出すといけないから祭りの間はやめておこうと言っていた。すでにこの1節と2節のところで主イエスを捉えて亡き者としようとするその企てがいかに欺瞞に満ちたあり方であったかということがはっきりと表れています。主イエスを捕らえようとする人々は真っ当な仕方で主を逮捕し裁きを行おうと考えていたのではなくて、夜の闇に乗じてなるべく人に知られないうちに主イエスを捕らえ、そして弱らせて、その上で闇から闇に葬り去ろうと考えていたんです。この世の子らは主の民に勝って陰謀や計り事の点では逆しく抜け目ないところがあります。この世ではたとえ仲間内のものであっても騙したり騙されたり出し抜かれたりする場合が多いということをよく知っています。それでイエスを捕らえ殺そうと計画を立てている今の場合も、念には念を入れて行動し、過ぎ越しの祭りの巡礼者たちがいなくなってから計画を実行に移そう、そう考えたのでした。で、ところでそんなふうに計画していたこの人々の予定というものは、結果から言うと前倒しをされることになります。彼らが思っていたよりも早めにシエスの処刑は実現していくんです。で、それはなぜか、シエスの弟子たちの中から彼らに内通をしてイエスの身柄を引き渡す手引きをする者が現れたためです。よく知られているように、イスカリオテのユダがシエスの逮捕にあたって捕り方の人々を手引きし、シエスを捕らえることに協力する裏切り者となりました。シエスを捕らえる手引きをしたためにユダという名前は弟子たちの裏切り者として不名誉な仕方で、後の時代までずっとその名前を覚え続けられることになりました。10節と11節にそのユダの裏切りの様子が語られています。で、このユダがなぜ裏切ったのかということについては、まだこの後にユダについて出てくる場面がありますので、その時に改めて考えることにいたします。今日の箇所ではこのユダの裏切りがあってシュエスの逮捕が早まったという、その一点だけを心に留めたいと思うんです。で、なぜならこのユダの裏切りがもしなかったなら、シュエスの逮捕は人間の予定では過ぎ越しの祭りの後になったに違いないんです。で、その場合シュエスの十字架は過ぎ越しの祭りとは関わりのないものになってしまいます。しかし神様はこの過ぎ越しの祭りの時にシュエスが十字架にかけられるということを計画しておられたのです。それは古のイスラエルの民が過ぎ越しの犠牲としてほふられた子羊の血によって裁きを免れ、裁きを過ぎ越していただいたのと同じように、この時にはシュエスキリストが十字架の上に血を流すことで、その流された血潮によって罪を許され新しく生きる民が生まれるようにするということがあったためです。シエスが十字架の上で流される血潮というのは、言ってみれば出エジプトの前夜にイスラエルの民が子羊の血によって裁きを過ぎ越された、あの家の鴨居に塗られた血と似た働きをすることになります。ですからシエスの十字架の出来事がいつの時点で起こるかということは、神様のご計画の中では非常に大事なことだったんです。十字架の出来事はどうしても過ぎ越しの祭りが祝われているその最中に起こらなくてはなりませんでした。で、もちろん神様の側がそんな計画をお持ちであるということを人間の側は知る由もありません。祭司長たちや律法学者たちはユダの手引きによってイエスの身柄を早めに抑えられるということを知ると、渡りに船が来たような思いになって ユダに褒美の金を与える約束をします。イスカリオテのユダ自身も自分ではシエスを出し抜いているつもりになって、どうすればオリオクシエスを敵に引き渡すことができるか、その時その時期を伺っています。ところがそんなふうに人間のいかにも浅ましく、また暗い陰謀が巡らされているその事情の上に、主なる神様がいらっしゃるんです。人間がすっかり破れ果てて罪の企てている、その営みを神様はご存じでいらっしゃいます。シエスもまたそのことをご存じです。そしてそういう暗い人間の行動を用いて、神様はご自身の御業を行ってゆかれるんです。これは本当に不思議なことですけれども、神様は御前に膝をかがめる敬虔で信心深い者たちだけを用いて地上に御業をなさるのではありません。神様は人間の破れや深い闇の部分を用いて御業をなさっていかれる場合があります。まさに御心のままに神様は人間をお選びになって、ご自身の計画をその上に行っていかれます。で、そういう、ここは基本的には非常に暗いことが起こっている、そのただ中に、その惨めな現実に挟まれるようにして、今一つの記事がここに記されるんです。ある女性の行動が取り上げられ、シュエスの福音が告げ知らされるところではどこでも、この女性の行ったことも記念として語り伝えれるようになるのだと、9節に語られている、その出来事が起こります。で、ここで起こっている出来事自体は誠に単純なことでした。もう間もなくすると十字架におかかりになるシュエスがベタニアのシモンの家で食卓についておられました。するとそこに一人の女性が入ってきて、極めて値の高い貴重な香油を惜しげもなくシュエスの頭に注ぎかけたんです。で、それがシュエスが記念になるのだとおっしゃっている出来事と思われます。この単純なことが、しかしこの時周りの人たちからはその意味を理解してもらえなかったのだ、ここに語られています。無理解のためにこの女性はその場に居合わせた人たちから厳しい非難を浴びせられるという辛い経験をすることになりました。3節と4節をお聞きいたします。イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられたとき、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。そこにいた人の何人かが憤慨して互いに言った。なぜこんなに香油を無駄遣いしたのか。この場に居合わせた人たちには、この女性の行動が香油の無駄遣いであると、そう思われたのでした。で、この香油が非常に貴重で高価なものだったからです。5節のところを見ますと、この香油の値段の目安として、300デナリオン以上という金額が出てきます。当時の男性労働者が1日働いて家族を養って生活するのに必要なお金が1デナリオンとよく言われますので、300デナリオン以上というのは、例えて言うなら当時の労働者の年収に匹敵するぐらいの金額ということになります。1年分の収入すべてをつぎ込んで購入した香油をたった1回で全て使い果たすということですから、で、そう考えるならば、この女性の行動が常軌を逸していると、そういう感想を持つ人がいても仕方ないかもしれません。 女性の行動に対して憤慨して、こんなに貴重なものであるのならば他の用い方や用途があったはずではないかと咎める人たちの思いというのも理解できるのではないでしょうか。ところがこの時主イエスは女性のこの行動を弁護し非難する人々に反論をなさいました。それはこの女性を特にエコひいきなさったからではありません。そうではなくて、この行動には確かに深い意味があるのだということを主イエスは教えられるのです。6節から9節にかけてです。イエスは言われた。するままにさせておきなさい。なぜこの人を困らせるのか。私に良いことをしてくれたのだ。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるから、したい時に良いことをしてやれる。しかし私はいつも一緒にいるわけではない。この人はできる限りのことをした。つまり、前もって私の体に香油を注ぎ、埋葬の準備をしてくれた。はっきり言っておく。世界中どこでも、福音が述べ伝えられるところでは、この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。シュエスは、ご自身がいつまでも一緒にいるわけではないとおっしゃいます。そして、頭に香油が注がれた出来事について、これは埋葬の準備であるのだというふうにもおっしゃいます。つまりシュエスご自身はご自分の埋葬の時が近づいているということ、この杉越の祭りの時に十字架の出来事が起こって自分が葬られることになるということを予想しておられるんです。シュエスを捕らえようとしている人々が祭りの間はやめておこうとそう話し合っていても、神様のご計画であり御心ならばそれは必ず実現をするんです。人間がこれはやめておこうと思っても、神様がこの時にこれを行うそうおっしゃるのであれば、それはその通りになっていきます。そしてシュエスはご自身の埋葬が確かに杉越の祭りのこの時に起こるのだということを考えて、そこから逆算をして、今日ここで起こっている香油の注ぎがまさに葬りの準備なのだとそうおっしゃるんです。でその葬りの準備のためにこの女性が精一杯のことをしてくれている、だからこの行いについて咎め立てするのはふさわしくないのだと、シュエスはそうおっしゃるのです。非常に高価な香油を頭に注いだ行いというのは、単にこの女性がシュエスのことを深く敬愛していて、その思いの深さ、敬意の大きさを香油の金額によって表したというだけではないんです。シュエスがここで人々に語っておられる事柄は、聞いている人は理解してないのですが、実はご自身の十字架の死の事柄です。シュエスがこれから多くの人のために、多くのご自身の民のために死に赴かれる。そして血が流され、その死に血を塗られた人だけが裁きを過ぎ越され死なずに済む。そして新しい生活に入っていく。シュエスはそのことをここでおっしゃっておられるんです。シュエスは今から十字架におかかりになることでご自身があの杉越の子羊の役目を果たそうとなさいます。ですからそれは必ず杉越の祭りの時に起こらなければなりません。シュエスはもうあとわずかでお亡くなりになります。人の死ということについては私たちも身近なところでそのことが起こるときによく承知していることですが、ごく近しい間柄の人や愛する家族が亡くなっていくとき、その最後の時間には値段がつけられないのではないでしょうか。300デナリオン、つまり1年分の収入を 全部出しても、あるいはそれ以上支払ってでも、まあ、その額を支払うことができればということですが、とにかくその自分に持てるもので、金額を賄うことができて、それによって少しでも愛する者の命が先に伸ばすことができるというのであれば、その時にはこの金額が高いなどということは決して言わないで、できる限りのことをしてほしいと、そう思うんじゃないでしょうか。この女性がシエスの頭に値の高い行為を惜しげもなく注いだ。シエスはそのことについて、そういう意味付けをしてくださるんです。すなわち、この女性からすると、シエスが自分を弟子の一人に招いてくださった。シエスのもとにいることを許してくださった。今自分はこのシエスと共にいることができる。それは何にも勝る値の高い事実なのだ。そう女性が思って、高揚注いだということをシエスは理解して受け止めてくださって、そしてこの行動を咎める人たちに反論してくださるんです。咎める人々にシエスはおっしゃるんです。あなた方はこの高揚の値段が高いということを知っていて、この高揚を言ってみたらお金に置き換えて、そのお金、その金額をもっと他のことに役立てることができたはずだという。それはそうかもしれないけれど、しかし、あなた方は今ここでこの女性が行っている行動を理解していない。この人は高価な行為を捧げることを通して、私と共にいることができる感謝を精一杯のやり方で示してくれているのだ。まもなく十字架にかかって亡くなっていく。その私と共にいる、そのことの本当の喜び、尊さを、この人はこういう仕方で精一杯に表している。そしてまた、この行為は私の葬りの備えにもなっているのだ。十字架の出来事が述べ伝えられ、福音が語り伝えられるところでは、どこでもこの人のしたことが記念として、語り伝えられることになるのだ。シエスはそうおっしゃるんです。シエスを亡き者にしようとする陰謀が企てられている。その二つの記事の間に挟まれるようにして、この女性の記事はここに記されています。非常に対照的な姿がここには描かれているのですが、しかし最後に考えたいのは、この女性は特別に清らかな心の持ち主だったので、こういうふうに行動したのでしょうか。そうではありません。他の人と同じようにこの女性にも罪があり、弱点もあったに違いないんです。しかし、シエスがこの女性を弟子の一人に招いてくださって、私があなたと一緒に生きてあげよう。だからあなたは私のものとなって、共に歩んでいきなさい。そう招いてくださったとき、この女性はシエスに招かれ従うことの喜びに包まれている中で、今日聞いているような思いがけない仕方で印象的な姿で主の十字架の御業に仕えるものとされているんです。この箇所は人間の罪の闇をはっきり照らし出す、その記事に挟まれて女性の信仰とシエスへの真心とが描かれている。そういう意味では非常に対照的に人間の姿が描かれている箇所です。しかしこれは実はシエスの招きに対する態度の違いでしかないんです。シエスの招きに真心から感謝して自分自身も主にお仕えしていきようとする、その姿をこの女性は示しています。ナルドの香油という高価なものがそこに介在していますので、ついそこに思いが向いてしまうかもしれません。しかし私たちはナルドの香油ほど高価なものは持っていないとしてもです、シエスが共に生きよう、あなたと一緒に生きるのだ、そう招いてくださる招きを私たちにも聞かせてくださっているのです。私たちは本当にそのことに心の底から感謝して、シエスが共に生きてくださる、そのことの値の高さを 自分自身を捧げ、感謝し、喜んで生きるということを通して表すことはできるんです。人間の罪や欲望の誘惑にさらされる、そういう中に人間は置かれます。そしてそういうものに心を奪われてしまうこともあるのです。しかし、そういう中にあって主イエスが共に歩もうと招いてくださるので、私たちは一人一人信仰を与えられ、主のしもべの一人に加えられて生活することが許されています。自分の一部だけお付き合いのように生きるのではなくて、私たちのために十字架にかかってくださった主に感謝をして、心から主に仕え従う幸いな生活を生きるものとされたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、香油を捧げた女性が周りの人々から咎められたときに、主イエスと共に生きることに値がつけられず、本当に何を捧げても主が共に歩んでくださる、そのことには及ばないのだ、あなたは自分自身を捧げていいのだと、主イエスがこの女性の姿を通して弟子たちにそのことを語ってくださっています。私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪の代価を十字架の上で血を流して支払ってくださり、私たちに新しい生活を与え、あなたの民として生きる道を備えてくださる主が、今日私たちと共に歩んでくださり、弟子として生きるように私たちを招いてくださる、そのことを感謝いたします。どうか私たちが心の底から主に感謝をし、主のしもべの一人として歩んでいくことができますように、あなたが絶えず御言葉によって弱い私たちを招き導き支えて、あなたの民の一人としての姿を取り続けることができるように導いてくださいますようお願いをいたします。あなたが主イエスキリストを通して私たちに豊かな愛を注いでくださり、主イエスキリストを見上げながら私たちが共に生きる人々にもあなたの愛をお裾分けして生きるように招かれている今日の生活を、どうか私たちが心を込めて一つ一つ精一杯歩んでいくことができますように導いてください。私たちにはできることには限りがあり、また失敗もありますけれども、あなたがそのような弱くふつつかな私たちを用いてくださり、あなたの憐れみと愛の大きさを広く表してくださることを感謝いたします。どうか私たちが御言葉に慰められ励まされながら、あなたの民としての生活を歩むことが許されますように。破れや悲しみが多いこの世界の上に、どうかあなたが命をそれでも今日生きることを許してくださり、その一つ一つの命を用いて生きる喜びを世界の中に作り出すようにしてくださっていることを私たちが知るものとされますように、評論家のように世界を斜めに見てため息をつき批評するのではなくて、他ならない自分自身が主イエスキリストによって滅びから救い出され、愛を行って生きるものとされていることを知ることができますようにお導きください。そしてどうか私たちがその生涯の終わりまで歩むときに、主が私たちといつも共にいてくださり、主に支えられた歩みであったということを覚えることが許されますように、あなたがすべてを導いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、 死に勝利をしてよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。